まあ、来月4月16日ですね、イースターですが、まあ、イエス様の復活をですね、特に覚える日ですが、まあ、それまでしばらくですね、一緒にこのイエス様の十字架を考えています。そして、今年は特にそのような意味ではイザヤ書の53章ですね、共に見ており、この53章ではイエス様のよみがえりについて予言されているわけですね。これはなんとですね、イエス様がよみがえられた、ごめんなさい、十字架にかかられた、よみがえったこともそうですが、700年も前に書かれたものです。700年も前と言いますと、なかなかね、私たちがピンとこないんですね。でも今から700年も前と言いますと、グーテンバーグの印刷機が作られる100年も前ですね。だから今と全然こう時代が違いますよね。そんなこう700年も前にこのような予言がなされ、そして与えられ、先週もまたこれからも見ますように、この予言は本当にぴったりとイエス様のその十字架と、まあ実はこのよみがえりについてもね、触れてるんですが、でまあこのようにですね、私たちは考えると驚くわけですね。驚くべきことだと思います。700年も前に予言ができる、まあ天気予報なんか考えたら明日のが外れたりね、することもまあ珍しくないですよね。そのような中で700年も前後のねことを予言するというねことですから、まあ驚くわけです。しかしながらある意味当たり前でもあります。そういうふうに言うのも、この予言は人間の書いたものではない、それは永遠のすべてを知っておられる神様が著者ですから、だからそういう意味ではまあ一方ではびっくりしますが、でも神様のなさることと考えれば当たり前でも思いますね。でまあこのような予言ということも、やはり聖書を神様のお言葉として、私たちも過ちのないお言葉として理解する一つの理由でもありますね。というのも、人間がこのようなことを書いても到底こう当たらないわけですね。でしかもこの予言だけではなく、旧約聖書の至るところにいろんな角度からいろんな形で予言が与えられ、そしてそれが見事にそのままですね、成就されているわけですね。まあ、今日はですね、この53編、イザヤ書53編、聖書の真ん中1214ページになりますが、1214ページ、イザヤ書の53章のところをまた見ますけれども、今日はですね、苦しまれた救い主ということをここから見ていきたいと思います。苦しまれた救い主、まあ、先週はですね、拒まれた救い主をこの53章の1節から3節まで見ましたけれども、今日はその続きの4節から6節までを見て、今日はこの苦しまれた救い主ということを見ていきたいと思います。まずお読みしたいと思いますが、1214ページ、イザヤ書53章の4節から6節です。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。まあ、ちょっと補足ですが、ここでの彼というのは、救い主。まあ、言うならば、イエス・キリストのことを指してますね。で5節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし 主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとありますね。今日はこの苦しまれた救い主について見ていきたいと思いますね。ここでそのように予言されています。そして今日はこの箇所を、3つに分けてですね、このメッセージを3つに分けて考えていきたいと思いますが、まず1番目としては救い主の苦しみの誤解、ね、この苦しまれたけれどもそれを誤解した人が結構いましたね。そのことと、そして2番目にはこのそもそも私たちの救い主はなぜこのように苦しまれなければならなかったのか、どうしてそうなのかということが2番目と、3番目にはこの救い主がこの救い主が十字架で苦しまれたと、すなわちこの予言がまさしくイエス様の十字架上で成就したんだというね、こういうことを最後に見ていきたいと思いますが、まずですね、この救い主の苦しみの誤解ですね、4節を見ますと、もう一度読みますとこうありますね。誠に彼は、この彼は救い主の話ですね、彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと、こういうふうにね考えたわけですね。このイエス様が、すなわち言うならばですね、イエス様がご自分の罪のために罰せられたと誤解してしまったわけですね。このような救い主の苦しみを誤解してますが、イエス様に置き換えますと、そのイエス様のはこの自分のご自分の罪のために罰せられたと誤解してるんですね。私たちもどうでしょうかね。人が苦しんでいる様子を見ますと、しばしばその苦しんでいる理由などですね、誤解してしまうこともあるかと思いますね。この箇所もそういうところだろうと思います。しばしば他人の苦しみを見ますと、その人が例えば間違った選択をしてしまった、ね、悪い道を選んだからこんな痛い目に遭ってるとか、あるいは、彼のこの罪深い行動から来たそのものとしてこう考えることもあるかもしれませんね。で、確かにそういう場合もあるかと思います。すなわち私たちはこの間違った道を選ぶととんでもない目にあったり、あるいはこの大変な罪を犯してしまうとひどい目にあったり大変なことになったりすることも確かにあります。しかしながら必ずしもそうではないですね。これは聖書はいろんなところで示してますが、例えば呼ぶ記なんか考えますと、呼ぶのねことを考えると、決してことにこう悪いとか罪を犯したのではありません。しかしながら大変なこう苦しみにあってますね。ですから聖書はですね、この苦しみっていうのはいつもは私たちの間違った選択やあるいは罪から来るのではないというふうに言っています、ね、でこのことにイエス様の場合はそうですね、罪のないお方です。決してこの間違った選択はしてませんね。間違ったことを道を選んだりしていませんし、あるいはイエス様がこの何か罪深い行動をしたがためのこうものでもないわけです。罪のない方で、神様の御旨に沿って絶えず歩んでいる方です。しかしながら彼は苦しめられたんですね。誤解したのはそれは自分の罪、ご自分の罪のためだと勘違いしてますね。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと、ユダヤ人はそのように考えたんですが、違いますね。これはイエス様の罪のためではなく誰のためですか。この箇所もこのことをずっと強調してるんですね。この4節の頭には、誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったとか、5節では、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたとかあるわけですね。6節の後半にも、しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとありますね。 イエス様がこの苦しめられたのは、苦しんだのはご自分の罪のためではありません。いや、それはですね、私たちの罪のために罰せられた、苦しめられたということをですね、このことをここから覚えます。この箇所は特に大きく2つを強調してますね。それはイエス様の苦しまれたこと、確かにそうですね。そしてその理由はイエス様ご自身の罪ではなく、それは私たちの罪のためだということを強調しています。ご自分の罪ではなく、私たち人類の罪のためにイエス様が苦しまれたんです。で、このイザヤ書の53章の、全体テーマ、こうやって小分けに分けてますけども、全体テーマは苦しむ救い主ですね。ですからこの至るところにその苦しみについて、先週の箇所にもありましたね。そういう苦しみ、苦しまれたというですね、例えば3節の後半には、悲しみの人で病を知っていたとかね、こんな風にありますよね。だからこの後も読んでいくと、その苦しみについてまた触れるんですね。この救い主の苦しみという全体テーマですが、でも今日のこの箇所では特に強調されているのが、この私たちのためだと、私たちのためにこの苦しんだ、本当にこのイエス様の苦しみは、おそらく人は、誰でもある程度人生の中で苦しみますよね。そうじゃないですか。皆さんも時には苦しい思いをしたりね、大変な思いしたり、こうあると思います、私もそうですし、きっとこの世に住むということはそういうこともありますね。避けられません。でもイエス様は、私たち以上に、苦しまれたということをですね、また普通の苦しみではないということを覚えますね。この例えば7節8節にはこの続きですが、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かなかった、ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前に黙っている目羊のように彼は口を開かない、虐げと裁きによって彼は取り去られた、彼の時代のもので誰が思ったことだろう、彼が私たち民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力絶たれたことを、このようにですね、イエス様の苦しみは、私たちの苦しみ以上のものでしたし、そしてそれはまさしくですね、私たちのためであった。ここでは羊に例えてますが、これ犯罪の捧げ物ですね、捧げられた子羊に例えてますが、まさしくイエス様がそのように私たちのために苦しまれ、お自分の命をお捧げくださいました。ですからこれらの苦しみは私たちの罪のためですね、イエス様の罪のためではなく、私たちの罪のため、神様に私たちに代わって裁かれたということを覚えますね。でもそう考えてきますと、そもそもなぜですね、このようなイエス様が苦しまれなければならないのか、苦しめられなければならないのか、なぜこの、私たちのためとはありますけども、そもそもなぜそうなのかということを少し考えたいと思いますね。この53章の6節にはこのように次のようにありますね。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。ありますね。この救い主がなぜ苦しまれなければならないのかということの、まず一つ言えることは、それは私たちのためですが、でも私たちのためになぜじゃ苦しまれなければならないのかというと、それは全ての人が罪人であるからですね。全ての人が罪人だからですね。この6節では、私たちは皆羊のようにさまよい、 おのおの自分勝手な道に向かっていったとありますね。聖書の中では最初から最後までこの私たち人間の罪が強調されています。本当に全ての人が罪人であり、神様の御前においては有罪である。本来ならば裁かれなければならないとずっと聖書は強調しています。で、まあ、この箇所ではそのような私たちの背き、その罪をですね、まあ、羊に例えてますね。まあ、迷子の羊、あるいは自分勝手な道に向かっていく羊ですね。羊飼いに従わない、まあ、自分の思う道を行く羊。まあ、でもそう考えるとね、どうですか、皆さんもこの人生をね考えた時に、人生を自分の思うように生きる、これはよく皆さん持つこう信念じゃないでしょうか。 そういう考えじゃないでしょうか、ね、俺の人生だから俺の決める道で行くとかね、私の人生ですから私の考えに沿って歩みます、そこが何がいけないのかこんな風にね考えるかもしれません。まあもちろんそれは周りの人に指図されていろいろということはないとしても、しかしながら神様の御前にそのような態度を取るということはまさしく聖書が言う罪なんですね。すなわち私たちは神様によって作られたにもかかわらず、神様の示す道を無視してですね、そんなのはごめんです、そんなのいりません、関係ないですと言ってですね、自分の思う道を神様抜きに、神様を無視しながら感謝もせずにこう歩んでいくというね、こういうことは聖書は罪と言っているわけですね。神様は私たちを作られたんです。ご計画を持って作られました。愛を注ぎ作ってくださいました。そこに期待もありますが、そういうことに一切無視し応えようともしないこの人類、人間を罪人と聖書言ってますね。だからこの羊のようにさまよう、自分勝手な道を向かっていったと、このような私たち人類ですね。だからこそそのような罪のゆえにこの救い主が罰せられたと聖書が言っているんですね。それも結局聖書を見ていきますと、罪、この罪の裁きが死であるからそうなるわけですね。結局羊が迷子になって自分の思う道を歩むとどうなるでしょうか。まあうまくいけばそれで生き残るかもしれませんねでも下手するとね、野生動物にやられてね、殺されて死んでしまいませんかね。まあ羊はともあれこれ令和に過ぎませんからね、羊はともあれ、聖書を見ていきますと最初から最後までですね、罪の裁きは、罪に対する裁きは死ですと神様はずっと私たちに聞かせてきたわけですね。例えばちょっと聖書他箇所を開きますと、そうですね、創世記の2章ですね、17節、神様が世界を作られて間もなくアダムとエヴァにお話ししたことですが、3ページになります。創世記の2章の17節ですね。まあ、16節から読みましょうかね。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。17節、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べた時あなたは必ず死ぬ。ありますね。まあ、ご存知のようにアダムとエバは取って食べました。そして死にました。死にましたというのはこの肉体がすぐに死んだのではないんですが、神様とのお交わりがすぐに途絶えてしまいましたね。そのお交わりができなくなりました。すぐにそのようなことを創世記で見ます。まあ、聖書の至るところにこのように 言われています。例えばローマ人の手紙ですね、6章23節よく引用する箇所ですが、298ページにこのようにありますね。ローマ6章23節298ページ、罪から来る奉仕は死です。罪から来る奉仕は死です。で、私たちは神様に逆らって自分勝手な道を歩みますとどうなりますか？死ぬんですね。神様抜きには私たちは生きてられないと聖書こう言ってます。このようにこのずっと聖書の中で強調されてますね。で、この死は決してまあ普通のこのね、まあ、葬儀、ここに、ね、人がこう亡くなってこの葬儀があって、まあ、この世を去るだけの話ではありません。そうではなくて、それは神様から追放され、神様との交わりに預かれないというね、こういうことをまず意味しますね。そしてその裁きとは永遠に続く、まあ、聖書では地獄と言いますが、永遠に神様から追放されてその愛に満ちたお交わりに預かれない、このような本当に罪というのは私たちに、まあ、とんでもない結果をもたらすんですね。大変な結果をもたらします。で、イエス様がそのために、すなわち私たちをそのような裁きから救うために来てくださいました。だからこそイエス様は十字架にかかられた。だからこそここの救い主が苦しまなければならない、私たちの罪のために苦しめられなければならないのはそのためなんですね。私たちをその裁きから救うためにということですね。ですからそれはこの箇所にも記されてますよね。5節の後半にはこうありますね。5節、じゃあ最初から見ましょうかね。イザヤ書53章の5節ですが、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたですね。このイエス様の、まあ、差し通されることによって、その十字架のでの死によって、その懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷によってイエス様が本当に傷を負ったわけですが、その私たちは癒されたとありますね。このイエス様はご自分の罪のために死んだのではありません。それは私たちのためですが、このイエス様の苦しみによって私たちがこの解放される、自由にされる、救われる、罪の許しに預かるですね。その裁かれない、こんなふうに表現できますね。で、これはずっとイエス様のメッセージでもありましたね。福音書の中でもそうですし、弟子たちのそのメッセージでもあり、新約聖書におけるメッセージでもあり、まあ、あるいはこのような旧約聖書の箇所からそういうふうに伺うわけですね。神様は義なるお方ですから、ですから罪を裁かれます。罪の裁きは死です。これは避けられません。しかしながらイエス様はその私たちに代わって死に預かってくださいました。そしてそのことによって私たちを救ってくださるという、このような素晴らしい約束が与えられてますね。この53章もそのことをこのように触れてます。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとありますね。ちょっと1箇所2箇所ですね、新約聖書見たいと思いますが、先ほどローマ書見ましたように、まあ、何かこう挟んでですね戻りますから、ローマ書の、さっきは6章でしたが 5章ですね、5章を見ますと296ページになります。296ページ、5章の8節ですね。8節にはこのように書いてありますが、 しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。このようにですね、本当に私たちがこの罪人である時に、神様がこのイエス様を代わって十字、私たちに代わり罰せられることによって、その愛を示されました。本当にこの罪人である時に、ね、そのように主は私たちのために死なれました。まあ、ヨハネによる福音書の3章もですね、見ますと有名な箇所ですが、16節ですね、このように記されてますが、16節から18節ですけれども、ヨハネの3章16節から18節、179ページ。イエスは、3章ですね、はい、177ページですね、3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。まさしくイエス様がこの私たちのために十字架にかかられ死なれたのは、苦しめられたのは、それは私たちを救うため。本来私たちは罰せられなければならないけれども、代わってその裁きに預かりました。18節、御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子をの皆を信じなかったので、すでに裁かれているとありますね。イエス様が私たちを救うために来られた。神様が御子をお使わしくださったのはそのためですね。さあ、そのようにこの53章を考えていきますと、それはもちろんですね、この救い主の十字架を指しておりますね。救い主は十字架で苦しまれたということをですね、指しております。この十字架上でのイエス様の十字架上でイエス様はこの予言を、まあ、成就されたんですね。まあ、この例えば4節、53章4節、イザヤ書53章4節を見ても、最初に見ましたように、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだとありますね。このようにこの誤解していますが、どうでしょうかね。その十字架上ではどうなんですかね。このイエス様の十字架の時に、人々はイエス様をどのように見ていたんでしょうかね。ちょっと開いてみましょうかね。ここなんか挟んで、マタイによる福音書の27章ですね、まあ、十字架の箇所ですね、27章の39節から、この十字架のことが記されてますね。マタイの27章の39節からですね、61ページになりますが、道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を作ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも立法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分を救えない。イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら私たちは信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。 ね、この箇所もそうでしょ、ね、この、ね、十字架から降りてもらおうか、そしたら信じる。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくが良い。まあ、バカにしてますよね。イエス様が自分は神によって使わされたんだ、神の子である、救い主である、メシアである、約束の救い主なんだとこう言ってきたことを人々がバカにしてますね。神様のお気に入りならね、そのように言ってるけど、ね、こんな目に遭う人はそうじゃないよ、ね、この十字架で死ぬということはそれは神様から捨てられた、神様のお気に入りでない、神様に背いた、そういう証拠なんだとこうみんながこう口揃えてね言ってるわけです。まさしくあの53章と一緒じゃないですか。勘違いしてますよね、誤解してますよね。イエス様はご自分の罪のために罰せられたと考えてるんですが、そうではないわけですね。違うんです。本当にイエス様は神様との特別な関係、自分は神の子だと言ってきたわけですが、で、まあ、そういうことを、ね、あのバカにしているわけですね。でもイエス様はですね、あのこのように私たちのために、私たちの罪のために、ご自分の罪ではなくて私たちの罪のために死にました。53イザヤ書53章、ね、たびたび行くんですが、なんか挟んで53章の9節をちょっと読むとこんな風にありますね。53章9節、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかった。まあ、この9節見ますとちょっと矛盾しているようにも感じますよね。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。でもですね、よくイエス様の死について考えたらまさしくその通りになってます。どういうことでしょうか。イエス様は犯罪人と共に十字架につけられました。イエス様のその十字架はいわば犯罪に扱いですね。そうです。決してそれを皆さん見てですね褒めてませんよ。イエス様を犯罪人、ひどい罪人として扱ってます。で、本来当時のその十字架系の人はどうなったかと言いますと、ゴミに捨てられました。葬りません。犯罪人ですから、クズですから、まあ、クズ、私はそう言ってませんよそういう感覚ですからね。だからそのようにゴミにしてました。じゃあイエス様はどうですか。しかしイエス様の場合は違いますね。ゴミとして捨てられたのではなくて、なんとですね、この福音書を見ますと、お金持ちの人、イエス様を信じていたヨセフというね、お金持ちの人が自分の墓にイエス様を納めたいのでピラトに断ってですね、お願いして、そしてそのようになりました。すごいじゃないですか。本当にこの予言通りですね。本当にその犯罪人として死に、犯罪人と共にこう死ぬわけですが、その葬られたのはこの裕福なね、お金持ちの墓に葬られ、まあもちろん3日目によみがえりました。まあ、そのようにしてですね、本当にこの十字架上でのイエス様は、十字架上でイエス様はこの予言を本当に成就しておりますね。さあ、このイザヤ書の53章の5節ですね、5節の後半、まあ、5節読みましょうかね。しかし彼は、この救い主イエス様ですね、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、まあ、そうですね、十字架も確かに差し通されますよね。差し通され、私たちの咎のために砕かれた、まあ、これもそうですね。 でもその続きですが、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。この私たちがイエス様を救い主として信じると、その時にですね、この予言がまた私たちのうちにも成就するわけです。この予言はイエス様は十字架上で成就されましたけれども、もう一部において、ここでは彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたとありますように、これは私たちがこのイエス様を救い主として信じる時に与えられる神様からの救いなんですね。本当に私たちがこのようにイエス様を救い主として信じると、今日ですね、この私たちのうちにその神様との平和、そしてこの霊的な病からの癒し、この罪許されます、永遠の命に預かるわけですね。ちょっと一箇所、コロサイ人への手紙を見ますと、コロサイ人への手紙ですね、コロサイ人への手紙1章の19節ですね、390ページになりますが、コロサイの1章の19節からですね、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。ね、気づきましたか。この十字架の地によって平和を作り、この和解をさせたと、誰との和解ですか。神様との和解ですね。この続きますと21節、あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったんですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分に和解させてくださいましたとありますね。かつてはそうなんですね。この羊のようにさまよい出た、そしておのおの自分勝手な道を歩む、そのような私たちは、表現を変えますとですね、神様に向かって、神様なんかいらないよと言ってですね、神様と喧嘩を仕掛けてるんですね。神様なんかいりません、もういいんです、ね、私は自分の好きなように生きます、神様を無視します、こんな風なね心を持っている。しかしながらイエス様の十字架によって、そこで喧嘩していたこの私たち、ね、神様と喧嘩をしているこの私たちと神様との仲直り、ね、和解、ね、こう戦争状態だったのがこう和解された、そういうようにこのイザヤ書もその点を強調してますね。平和をもたらす、彼の懲らしめが私たちに平安をもたらしありますね。そして私たちがそのようにこの神様の本当に喜びに満ちたお交わりに預かるわけですね。でもそれを受けるためにはやはり、まあもちろんイエス様が十字架にかからなければなりませんが、私たちの側ではどうですか。私たちはそのことを信じなければなりません。そう、私は確かに罪人です。確かに神様をこれまで無視してきた、自分勝手な歩みをしてきた、でもイエス様が私の罪のために十字架にかかられたのですから、イエス様を信じます。このようなこのイエス様への信仰によって、私たちが罪許され、神と和解をし、神様との素晴らしい生きた喜びに満ちたこの交わりに入れられるんですね。決してそれは 私たちの良い行いによってではなくて、イエス様の十字架のお働きによります。でそのようにこう考えますとですね、最後になりますが、ぜひですね、このイエス様を救い主として信じていただきたいんですね。そう願います。まあ、確かにこの53章ですね、イザヤ書53章、以前見ましたように、この3節では、先週見ましたね、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたというのがありますね。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まあ、先週見ましたように、この救い主は拒まれた救い主ですね。そんな救い主はごめんです、いりませんといった、ね、こう救い主です。確かにそういうようなことが先週見ましたね。そして確かにそういう人々もいましたし、今日もいますが、でも切に願うことは、そのようなことをし続けることがないように本当にお願いしますね。本当に神様の御前にご自分の罪を認め、私はやはり神様との交わり必要です、だからこうイエス様を救い主と信じます、本当に罪の許しをいただきたいんです、そのように私たちがしますと、神様の素晴らしい交わりに入れられるんですね、癒されるんですね。最後にヨハネの福音書、先週も見ましたけれども、一章のところを見たいと思います。172ページになりますが、ヨハネの一章の、ヨハネの福音書一章の11節ですね。172ページですが、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。この方はもちろんイエス様を指してますね。今日のこの救い主、ね、このイザヤ書が言っている救い主、この方、イエス様はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。確かにそうなんですね。イエス様を拒む人も多くいました。ユダヤ人の中にも、また今日、残念ながら中にもおられます。それも予言されている通りです。しかしながら、そのようにですね、拒み続ける必要はないんです。拒み続ける必要はないんですね。このヨハネの一章の12節には、しかしこの方を受け入れた人々は、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。とあるように、私たちがこのイエス様を信じるなら、すなわち拒むのをやめてですね、信じるなら、そうしますと私たちはこの神の子供とされる。神の子供とされるということはどういう意味でしょうか。それは家族、神様の家族の一員とされる。すなわち神様との素晴らしい交わりに預かれるんだということですね。そういうことを今意味します。そうすると私たちは神様をお父さんと呼べるんですね。そしてその愛に満ちたお交わりに入れるんです。イエス様がお生まれくださる、十字架にかかられる700年も前に、神様が救い主を約束してくださいました。そしてこの救い主は多くの人には拒まれる。この救い主は本当に苦しめられる。しかしながら、それは私たちのためだということを予言しましたし、この53章以外にも多くの予言がありますが、それらが成就されました。そしてイエス様がその成就です。イエス様の十字架は私たちの罪のためです。ですから私たちもですね、このイエス様を救い主として信じるなら、この素晴らしい神様の愛に満ちたお交わりに預かれるんです。神様の子供とされます。そのように歓迎してくださいます。そのような意味ではですね、 ぜひまだイエス様を信じていらっしゃらない方、本当に今日にでもご自分のその罪を認めてですね、イエス様を救い主と信じるように本当に心から進めます。イエス様はあなたの罪のために十字架に死んでくださいました。私の罪のために死んでくださいました。幸いに私は本当に幼い頃ですね、イエス様を救い主として信じて、そして罪許していただきました。神様の家族の一員とされ、本当にその素晴らしい交わりに入れられました。感謝します。兄弟姉妹どうでしょうか。私たちに与えられている救いというのは、ただ単にですね、ゆくゆくいつか死んだらば天国に行けるよね、そんないいよね、こんな話ではありません。もちろん死んでから天国に行きますけれども、しかしながら私たちに与えられた救いというのは今ですね、今の私たちが罪許され、神様の尊いお交わりに預かれる、そしてそのお交わりによって私たちの人生が豊かなものとなり、本当にその喜びに満たされですね、素晴らしい結果をもたらすわけです。だからぜひですね、兄弟姉妹、そのようなお交わりに日頃預かっているでしょうか。ただ単にですね、ゆくゆく天国に行けることを期待して考えずに生きているでしょうか。もったいないですね。ぜひですね、この神様との素晴らしい豊かなお交わりを日頃いただきながら、歩みながらですね、主にお仕えするように心から進めたいと思います。最後に言いたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのイザヤ書53章から共に苦しめられた救い主について見ることもでき、感謝いたします。本当に私たちのために主が苦しめられた、私たちが本当にこの罪許され、罪の裁きから救われるため、本当に神様の豊かな命に入れられ、その交わりに預かることができるように、戦争状態、喧嘩状態のこの私たちと神様との関係が回復され、仲直りできるように、主が命を捧げくださったということを今日この箇所から見ました。主は十字架で、序でそのようになさいました。本当にまだイエス様を信じておられない方がその必要を覚え、今日信じることができますように、また兄弟姉妹もその主の豊かな恵み、その多くのこの救いにからいただける恵みを感謝しつつ、主と共に日頃歩み、その交わりに預かれますように、それぞれの心の内にお働きください。お導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお伺いしたいと思います。本当にこのイザヤ書53章はイエス様を描いています。700年も前に予言され、そしてそれをイエス様が十字架上で成就されました。それはまずは罪に溺れ、そしてこの神様の裁きに預かる、この私たちのために主がそのようになさったわけですね。いかがでしょうか。私はまだイエス様を救い主として信じておりませんが、しかしながらその必要は覚えます。本当にイエス様を信じたいんです。そのような方、今日おいででしたら手を挙げていただけますか。祈りに覚えていきたいと思いますが、いかがですか。どうでしょうか。いらっしゃいますか。手を挙げていただければ祈りに覚えますが、どうでしょうか。いかがでしょうか。兄弟姉妹、ね、本当にこのような素晴らしい救いが与えられています。これはただ単にいつかゆくゆく天国に行けるような話ではありませんよ。それは今から私たちは豊かな神様との生きた喜びに満ちたお交わりに今から預かれるのだということです。どうでしょうか。神様の家族の一員とされた今、いかがでしょうか。日頃 そのお交わりに預かっていますか。そうではなければもったいない話ですね。ぜひ私はもっともっと天のお父様を知って、そして親しく交わりたい、その必要を覚えます。そのような方々おいででしたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。はい、手を打ち結構です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、愛する天のお父様、手を挙げられた方々、お一人一人の上に豊かな祝福を与え、導いてください。本当に豊かなあなた様とのお交わりに日頃預かれますように。またまだイエス様を信じておられない方も、その必要を本当に一日も早く覚え、信じることができますように、どうかお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。